そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平と、
ゆうなです。
いらっしゃいませ、下平さん、ゆうなさん。
はい。いらっしゃいました。
さあ、今週はですね、
うん、
音楽の話をしていこうと思うんですよ。
はい。
ほら、あのね、3人で打ち合わせをちょっとだけしましたところ、ゆうなさんがね、音楽の話を聞きたいっていうことでしたので、
うん、
そのリクエストに応じて音楽の話をしていこうと思いますよ。ゆうなさんはどんな音楽を普段聞かれるんですか？
普段はビートルズが多いですね。で、運転中とか、作業中とかで、
うん、
聞いててすごいはかどりますね。
歌います？運転しながら歌うタイプです。
はい、
歌いますよね。下平さんはどんな音楽を普段聞かれるんですか？
普段ですか、
うん、
結構いろんなの聞いてますよ。流行りの曲から、それこそビートルズとかも聞きますし。
おお、幅広い、
うんうん、アニメもちゃんと聞きますよ。
ちゃんと聞くってなんだろうそうですか。今ね、リスナーの皆さんはポカンとしてると思いますけども誰かいるぞと、
うん、
この人もね平気で入ってきてますけどもゆうなさん、
はい、
レギュラーみたいな顔しているけどもゆうなさんレギュラーじゃないでしょね、リスナーの皆さんびっくりされたかもしれませんけれども、私和田と常連の下平さんともう一方、はい、今週はゲストといいますか、遊びに来てくださってる方がいらっしゃいまして、
うん、
そんないプロジェクトに新たに加わってくださいましたゆうなさんという方ですね。いらっしゃいませ、ゆうなさん。
あ、いらっしゃいました。
はいさーい、
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 メンソーレ、
メンソーレ
すごい違和感しか感じないんですけど
何言ってるんですか。もうゆうなさんはもう僕や下平さんのドゥシじゃないですか
虫側ですね。
もうね、沖縄の人怒ってると思うの適当なうちな口使うんじゃねえよって言ってると思うの本当にね、わっさい瓶、わっさい瓶
何ですかそれ。
え、わっさいビータン。
え、わかんないです。
ゆうなさんはね、沖縄の方だというのを聞いたんですけども、本当は違うんでしょう
そうだと思うんですけどね。
僕のこの流暢な内縄口をね、わからないなんていうのはわっさいビータン。
あ、もう全然わかんないです。
これはですね、ごめんなさいって意味らしいですよ
全然使わないんですよ
本当じゃあ改めてご紹介しましょう。もうすっかりわかんなくなっちゃってるからゆなさんは沖縄在住の方、沖縄出身、沖縄在住なんですよね。
あ、そうです、はい。
沖縄のことなら何でもわかるはずじゃないですか。
う、はい。
そんなことはないらしい沖縄の方はあれでしょ、ハクションって言った後、まぶやまぶや、ウテクリまぶやって言うんでしょ。
いえ
沖縄情報すべて間違ってるぞ和田じゃ、これからね、ゆうなさんはそんなプロジェクトのブログを書いていただくわけですけれども、7月からね、
はい、
沖縄情報なんかもバンバン入っていきますか。
入れたいと思っています。
和田がいかに適当なこと言ってやがるかっていうのもチクチクチクチク刺していきますか
刺していきます。
あ、行くんだ、そうか沖縄のことね、あの住んでる方はもちろん知ってらっしゃる方多いと思いますけど、和田は少なくとも全然詳しくないので、そこのブログでいっぱい書いていただいてご紹介していただければありがたいなと思っておりますよ。
おー、はい。
じゃあゆうなさん、今お名前と沖縄在住ってことだけは分かりましたけれども、他の情報が一切分からないですから、はい、リスナーの方々には。じゃあそれをですね、はい、ちょっとだけ自己紹介的に言っていただいてもいいですか。
あ、はい。
じゃあお願いします。
4月初旬からそんないプロジェクトに参加させていただいてます、ゆうなです。そうですね、趣味は絵を描くことですね。
絵を描くのが趣味。どんな絵を描かれるんです？
アクリル絵の具を使って描くことが多いですね。
あら、結構本格的な。
ウェルカムボードとか頼まれたりとかしてます。人に頼まれて描くことが多いですね。
セミプロじゃないですか
趣味の行き過ぎた趣味なんですけど。
そうなんですか。お仕事絵の関係ですか？
あ、いえ、洋服の販売をしています。
あ、洋服の販売を沖縄で。
はい。
そうなんですか。じゃあデザインとかもしたり？
デザインはしてないですね。やりたいんですけどね。
楽しみだ。うん。そしたらね、そんなプロジェクトの T シャツとかシャツとか作ってくれたらいいですよ。デザインしてもらって。
いいですね。
うん、
かっこいいな。ユニフォーム、ユニフォーム。
ユニフォーム。収録時はそれを着る。
それは面倒くさい。
面倒くさいって言った。
それは面倒くさい。集まってみんなでそれ着て歩きましょうよ。
ああ、いいですね。
じゃあその時を楽しみにしていますからね。
はい。
で、今日は何のお話をするかと言いますと、ゆうなさんもね、最後まで参加してもらいますからね。
はい。
以前ね、ちょっと、3人で何の話しようかねなんて言った時に、ゆうなさんがもう、音楽の話をしてくれ店長と、おっしゃってますので、
うん、
今日はね、音楽の話を、もちろんゆうなさんにも投げかけますよ。
お、はい。
おー、受け取った。お受けて立とうじゃないかと。
おー、
よーし、わかりましたわかりました。じゃあバリバリと音楽の話をしていきましょう。それでは今週も始めてまいりましょう。
はい、
今週もそんない雑貨店へ
いらっしゃいませ、
ね、そ
あれバラバラじゃん。
そんない雑貨店。さあさあ、下平さん、ゆうなさん。
はい。
はい。
さあ、特にゆうなさん。
あ、はい。
音楽の話をすると言ったな。
はい。
あれは嘘だ。
え、そうなんですか。
嘘って何、嘘って。
さあ、今週はですね、ジーンズの話をします。先ほどゆうなさん情報として皆さんにお伝えしたゆうなさんは服屋さんで働いてらっしゃるということがありましたね、
うん、
それを聞いた時からですね、あ、じゃあ服のことやろうと思いついちゃったので、
うん、
しかもジーンズといえば皆さん履いてるじゃないですか、
うん、まあまあ大概履いてますね、
はいはい、ゆうなさんのお店ではジーンズ扱ってます？
扱ってないです。
うん、じゃあ知らないこといっぱいあるかもしれないでもほら、お客さんがね、この服ジーンズに合いますかとかっていう風にして聞くかもしれないじゃないですか。
ああ、そうですね。
その時に今日仕入れた知識をお客さんに伝えてね、うんうん、うわこの店員うぜーって思われたらいいんですよ
そっち、
そうですよ、喋るなこの人って言われたらいいです。そのために今日しっかり聞いていってくださいね。
はい。
ジーンズといえばですね、一般的にリーバイスっていうのが有名じゃないですか。
はい。
ね。
はい、
リーバイ・ストラウスさんがジーンズを作って、そこから広まって、なんていう風にして一般的には言われておりますけれども、ことはですね、はい、そう単純ではないんですね。時代的にはね、1834年まで遡ります。そしてお国も、ジーンズといえばアメリカですが、
うん、
アメリカではなくロシア帝国、帝政ロシアに行きましょう。
ロシア。
うん、
1834年帝政ロシアにですね、ヤコブ・ユーフェスという元気な男の子が生まれます。
はい。
まあ元気な男の子かどうかはね、どうでもいいんですけれども、この子がですね、
まあ、元気でやってほしいですけどね
まあ多分元気だったんでしょう。でこの子がですね、20年後20歳の時1854年にヤコブはですね、アメリカに移住します。
お、
移民として渡るんですね、
うん、
でニューヨークに上陸いたしました。でそれを契機に名前もですね、ヤコブ・ユーフェスからジェイコブ・デイビスに変わります。
え、うん、ジェイコブはわかるけどデイビス？
ね、 ジェイコブはね、あのヤコブの英語読みなので、うん、そのままでいいんですけどね、
うん、
なぜかねユーフェスがデイビスになっちゃうんですね。
へえ。
多分発音しづらかったりね、馴染みがなかったりってことだと思うんですよね、
うん、
でジェイコブ・デイビスという名前になってアメリカで暮らし始めます。
はい。
で移民はですね大変な仕事をするんですよ。職を転々としますよ。砂金を取ったりね、
うん、
それからねタバコを売ったりしながらアメリカ国内を転々と西へ東へ移っていきます。
はい。
で時にはねカナダにも行ったりしてたらしいですね。
おお。
でようやく落ち着くのが1868年、ネバダ州のレノという町に引っ越して落ち着きます。
はい、
はい、
さあネバダ州といえばですよ、下平さん、ゆうなさん、
はい、
何がありますか？
ネバダ州、
もうね特に下平さんはピンとくる、好きだもん。
え、
うん、
ゆうなさんはまだわかんない、僕からは。
え、
でもね、お声のイメージから察するにね、ゆうなさんはね、あ、私はちょっとそういうのはっていう感じがする。もう下平さんはガッハッハッハですよ。ネバダ州と、いや、あ、
わからない。
あ、思いついたの全部封印した、今。ネバダ州といえばこれじゃないですか。金の匂いがしますよ。
どれ
下平さんの大好きなおじじの匂いがしますよ。声、その声。下平さん、下平さんファンいっぱいいるんだから、その声。おじじの匂いがしますよ。
どれ？
カジノといえば？
カジノってネバダなんでしたっけ？
ネバダ州のある町じゃないですか。
ラスベガス？
はい、正解。ラスベガスですよ。
お
ネバダ州といえばカジノの町ラスベガス。
ん
で他に何があるかと言われれば特に何もありません。軍事施設とかね秘密基地とかあったりするんですけども、あとかつてはね核実験場とかもありましたが、
お、
他は特に何もありません。砂漠です基本的に。
ん
ただねネバダ州行ったらば気をつけてくださいね。ネバダって言うと発音が違うって言ってね怒られます。
え、うん、
ネバダ英語でもねネバダって言うと怒られるんですよ、
はい、違うんですか。
真ん中のねバーの部分がね、うん、あとへの中間の発音ネバダってしないと怒られるんですって、はい、地元の人に。でどれぐらい怒られちゃうかっていうと、
はい、
大統領選挙の行方を左右するぐらいには怒られます。
え、
候補者がねこのネバダ州の皆さんって言うと、あいつネバダって発音間違ったから入れてやらねえって言われるんですって。このネバダ州の皆さんって言うと、あいついい発音してるから入れてやろうよっていうぐらいにはこだわってるらしいですよ。
はぁ。
ですのでネバダ州に行ったらば気をつけてくださいね。
はい、
はい、
そのネバダ州のレノにジェイコブ・デイビスは引っ越しました。
はい。
で翌年、はい、1869年、町の中心地にテイラーショップ、服の仕立て屋ですね、
うん、
これをね、オープンします。で、どんなものを仕立てていたかと言いますと、服とはいえね、テントとかね、あとね、ホースブランケット。寒い冬にね、馬に着せる寒さよけの服。これとか、あとね、馬車のホロとかを作っていたんだそうですね。さらに翌年の1870年の12月、うん、デイビスはですね、木こりの奥さんから、旦那の服がすぐに破れちゃうから絶対に破れない作業着作ってっていう依頼を受けるんですね。その当時まだまだね木こりさんとかたくさんいたらしいんですね。で絶対破れない作業着作ってくれって言われても問題がありまして、
はい、
まず一つは布の強度ですね、
うん、
なかなかねそんな頑丈な木こりさんが来て作業して破れないようなそんな、だってねディズニーに出てくる、ディズニー映画に出てくる木こりさんとは違うので、あのファンシーにね、コンコン、バリバリバリではないのでね。
テント生地じゃないですか、テント生地。
そう、それ使ったんですよ。
本当に？
まさしくそう。もうセルフクイズ下平。もう自分から答えを出していくタイプ。そう、普通の布じゃね、すぐ破れちゃうので、
うん、
テントの生地とか、ホロ馬車のホロとかに使うね、キャンバス地、 これを使おうと思い当たるわけなんですね。ところがね、もう一つ問題がありまして、もう一つの問題は、
うん、
これは服を扱ってるゆうなさんに聞けばいいんじゃないか。
お
お、はい、
クイズゆうな。さあ、布の強度以外に服が破れてしまうという弱点、どこにあるでしょう、ゆうなさん。
強度以外に
どっから破れていっちゃいますか。
どこから。
大丈夫ですよ、全然焦らず答えていいですよ。下平さんなんかね30秒ぐらい黙るときありますからね
頑張って。私なんとなく分かったかも。
さすが先輩。
壊れる箇所に何かヒントがあるんですか。
ていうか、まあ、答えですよね、
うんうん、
ヒントどころかどこが壊れるかがもう答えですよ。さあ、服はどこから破れていきますか。
寝袖。
え、ゆうなさんはあの割と北斗の拳的な紳士郎的な服の着方をするんですか。
そう、
むおーって怒ると筋肉が流々に盛り上がってこう袖がやっぱり取れちゃう
タイプの。バリバリバリバリ
お声からは想像がつかないけれども、
うん、
割とそういう方なんですね。
あ、はい、
でもね、袖、あ、そうなの、はい、今はいって言っちゃったけどで割とね、正解っちゃ正解なんですよ。さあ、私答えが思い浮かんじゃったかもと余裕をかましていた下平さんどこですか。
縫い合わせの箇所とか。
さすがクイズ下平そこなんですよ、縫製部分。縫い付けてるところってやっぱり弱いんですね、
うん、
だからね、普通に縫ったのじゃそこから破れちゃうんですね。特にね、ポケット、
うん、
ポケットなんかはどっかに引っかかると破れちゃうし、他のところもね、縫い合わせてるところってそこから避けていっちゃったりするので、これをなんとかせにはいかんと。で、ジェイコブ・デイビスは思いつくわけなんですよ。彼はホースブランケット、馬に着せる服を作ってたでしょ、
うん、
で、ホースブランケットって人間の服みたいにね、袖を通すとこがあったりするわけではなく、上からガバッとかぶせてストラップ紐でね、こう縛り付けるんですね、馬に。で、このストラップをつけるためにリベットを使っていたんですよ。
うんうんうん。
まあ、鉄の、あるいは銅の鋲ですね。で、これをポケットの隅とか布の縫い合わせの部分に打ち付ければいいんじゃねって彼は思いつくんですね。で、やってみました。
うん。
うまくいくと思うでしょ？
うん。
めちゃめちゃうまくいっちゃうんですよ、これ。もう素直にうまくいっちゃって、バキンバキンにね、丈夫なズボンができちゃうんです。
おー。
で、これを持って帰った奥さんは旦那に着せてあげて、まあ多分ね、それこそ馬車馬のように働かしたんでしょうねこれで破れないから働いてこいと。で、大評判になるんですね。
お
ー。で、木こりさんたちにも評判になるんですが、
うん、
他にもね、好評を持って受け入れられた業界があります。さあ、行きましょう、クイズ下平&ユーナー第2問。これね、正解2つありますよ。どんな業界の人々、どんな仕事をする人々に受け入れられたでしょうか。さあ、早いもん勝ちで1ついきましょうか。こういうのはね、先に答えちゃった方が得なんですね
農作業系ですか。
農作業系ではない。
土木作業系な気がします。
土木作業系です。
木こりさんじゃないとすると、
木こり以外ですよ。
その当時土木作業って何があったんだろう。
もうね、この当時はね、ああこれかっていうのがある。1800年代後半、19世紀の終わり頃、
鉱山市とか。
ああ、もう正解だそう、この当時ゴールドラッシュだったんですよ、アメリカ、
うん、
なので幸福、今の言い方で言うと幸運っていうのかな、
はいはい、
の人々。さあ、ゆうなさん、残された答えはもう一つ。
もう一つは土木作業系ではないんですか。
もう一つはね、土木作業と言っていいんだと思うな、こっちも。
うん、
もう聞きました、今の下平さんの余裕のうーんを私はもう答えたからいいのようーんですよ
え、こうやって 余裕かましてると急に来たりするんですから。
もちろんですよね。
一緒に考えてますよ。
だって可愛い可愛い新人さんじゃないですか、ゆうなさんは。そんなにいじめないですよ、雑貨店は。下平さんがね、助けてくれるはず。この頃のアメリカではね、
はい、
何かを作るのがブームになってたんです。
多分ね、その金を運ぶために作るんじゃないかと思うんですよ。
怖いわ、もう下平さん。
金を運ぶ、
うん、
ああ、これはね、ゆうなさん不利だ。
うん、ないもん。あ、でもあるじゃないですか。
あるの？
うん、あの類似的なものが。
沖縄にはこれはないんじゃないの？
ないけどあるんですか？
うん、ないけどある。
ないけどある。
うん。考えて、あんまり長い距離じゃないけど沖縄にもあるよ。
あんまりね、真剣に悩むとね、わたやみーそんになっちゃいますよ。わたやみーそんは沖縄の言葉でお腹が痛いっていう風に聞きましたけど。
あ、そうです、そうです。
やった、これは合ってたぞ。
え、モノレールですか？
そうそうそうそう、それ系。それを総称して、
総称して、
うん、
列車とか。
いいでしょう、もう、
うん、
鉄道。
うーん、
この頃ね、鉄道建設ブームなんですよ。なので鉄道建設作業員の皆さんに大好評です。やっぱりね、鉱山で働く方とか鉄道を引く方とかっていうのは本当に丈夫な服がないとすぐ破れちゃうんですね。でそれがようやく作られたということで大評判を持って迎えられます。でデイビスのズボンは大評判になりまして、生産がね追いつかないほどになったんですよ。でそうするとやっぱりね、真似する人たちが出てくるわけですね。
うんうん、
はい。
で真似されると面白くないでしょ。でデイビスはじゃあ特許取るかってことになるんですね。
うんうんうん。
ところがですね、デイビスさんまずね、なんでこんなに評判なのかよく分かってなかったんですよ。ちょっとぼんやりした人なのかな。
うん。
丈夫だからっていうのは分かったんですけども、
うん、
なんでこんなに丈夫なんだろうってね、本人もよく分かってなかったんです。よく考えたらば、あ、布の縫い合わせのところに打ち付けたリベットが丈夫さの鍵だって気づいて、その特許を取ることにするんですね。
はい、
はい。
ところがですね、特許の出願にかかる費用は$68。デイビスさんにとっては大金でね、
うん、
おいそれとは用意できないんですよ。
うん、
でそこである人にお金半分出してくれないって頼んだんです。
はい、
はい。
その頼んだ先が記事の仕入れ先であるリーバイ・ストラウスさんなんですね。そのホロ場所のホロとかのね、キャンバス地を納入していたのがですね、リーバイ・ストラウスさんなんですよ。でそこにあのお金半分出してくれないって言ってお願いして、2人で折半して1873年の5月に晴れて特許を取得することになります。ね、これはいけると踏んだリーバイ・ストラウスさんは生地の生産だけではなくて、社内にね、医療品の生産部門をここで初めて立ち上げたらしいんですね。それまではね、生地ばっかり作ってたんですって、
うん、
で社内に医療品の生産部門を立ち上げてデイビスのズボンを大量生産することになります。
うん、
で当時はね、ズボンの多くは女性がね、自宅で手縫いしてたんだそうですよ。
それはすごい。
つまりね、内職なんですね。
うんうん、
でそれを大規模な工場を建てて、そこで生産するようにしました。
はい、
ちなみにその工場の名前はリーバイスオーバーオール工場と言いました。
はい、
まだねジーンズっていう名前ではないんですよ。
うんうん、
それどころかね、このズボンね、ウエストだけのオーバーオールっていう名前だったんですね、その当時。
へ
え。作業着っていうとオーバーオール的なやつ、
うんうんうん、
が多かったんですが、はい、その上の部分をなくしたものだったので、ウエストだけのオーバーオールって名前がついたんですね。
あ、
で大評判になってるからっていうことで、リーバイ・ストラウスさんはデイビスをネバダ州から呼び寄せて彼を工場長にします。
お
ー、リーバイス最初の工場の工場長なんですね、デイビスさんは。
へ
え。
でその後 1900年頃になってようやく生地がキャンバス地からデニムに変わります、
うん、
我々の知っているね、本当の意味でよく知っているジーンズってこっから始まってるんですね、
うん、
でデイビスは生涯リーバイスで働いて1908年にサンフランシスコで亡くなりました。さてジェイコブ・デイビスにはですね、うん、サイモンという息子さんがいらっしゃいまして、
はい、
でこのサイモンさんにはさらにベンという息子さんがいらっしゃいました、
うん、
つまりベン・デイビスですね、
うんうん、
ベン・デイビスというと服屋に勤めてらっしゃるユーナさんはピンとくるんじゃないですか。
ベン・デイビス
聞いたことございませんか。ベン・デイビスヒント、猿、
猿、あの見たことあります。
ありますか、さすが福屋さん。なんかね、赤い背景にね陽気な黄色い猿がニカッと笑っている、そういうマークでおなじみのファッションブランドがあるんですよね。
はいはい、
正直に言いましょうか、私店長和田はですねファッションセンスをどっかに置き忘れて生きてきた男なので、こうやってジーンズのことを調べるまでベン・デイビスのことは一つも知りませんでした。
でもベン・デイビスっていう名前は知らない、うん、認識してなかったですけど、う
ん、ピンとこない、
うん、
下田さんもこのマークはご存知？
マークを見ればわかるかもしれない、
うん、
どっかで見たかもっていう感じですね。
そうですか、うん、和田はですねこれを調べていてマークも見たんですよ、
うん、
一つも記憶にないですよね。なんだこの陽気な猿はと思ったら、あ、そんな背景のあるそういうブランドだったんだと、ゆうなさんは服屋さんにお勤めだそうなので服のアドバイスもそのうちしてください。
はい、
私の方はですね服屋さんに行きますと大体マネキンが着てるのを指差してあれくださいって言って終わりです。
あ、思うつもですよ、それは。
だってわかんないんだもん。
うん、
思うつもなんですか、それは。
思うつもですね。
どうやって買ったらいいんですか、服って。
服って、好みとかはないんですか、何色とか。
ないです。
あ、ない。じゃあ、しょうがないかもしれない。
じゃあ、
今まで通りで。
ある意味、店員さんキラーでしょ。
そう。あ、でも嬉しいですよ、そのまま買ってくれたら。
あの、お任せしますって言って買いますから、僕。
ああ、いますね、そういう人。
いい子ですから、文句言わないもん。
いいお客さんですね。
よっぽど変なものは勧めないでしょ。
そうです。はい。その、自分もその人に会うと思って、
うん。
ちゃんと言ってるので。
そうでしょう、だって、
はい。
僕にね、フリルのスカートとか勧めちゃって、それを喜んできてね、お店の外であの店で買ったんだなんて言ったら営業妨害でしょ。だからある程度ね似合うものは選んでくれると思うんですよ、
うんうん、
大抵ね後輩とかねアメリカ行った時にはうちの姉が見かねて服買いに行くぞって言って連れてってくれてで買いますから、普段買いませんからね。僕まだ大学生当時の服着られるもん。
それもすごいですね、体型維持してるってことじゃないですか。
全く変わりませんね。
あ、でも私も中学の時買った T シャツとか着ますよ、寝巻きですけど。
それはまだ中学校卒業して何年も経ってないからだろ。
何十年ですよ。
ほらどちらかったから失格の収集つかないぞ。どうやって畳むんだこれ。
服だけに
下平さんがうまいこと言った。うまくて寒いこと言った。東北地方は今年例外です。6月から12月までずっと山瀬が吹きます。
じゃあ美味しいもの食べらんなくなっちゃいますよ、和田さん。いいんですか。
下平さんの周りだけ吹きます。 ますわ、下平さん、ゆうなさん。
はい。
もうすっかりね、ジーンズに詳しくなってしまって。
うん。
もうこれで明日から、下平さんは東北地方でジーンズとは何かを街中で語りながら歩くことができるし、まあちょっと危ないけれども、ゆうなさんはお店で、お客様ジーンズっていうのはですね、って言って、ね、うざがられるってことができるわけですよ。
扱ってないのに。
いや、もうちょっとね、役に立つ話もしますよ、ちゃんと。
お、はい。
ジーンズに使われてる生地をデニムって言いますね。
はい。
これね、どっから来てると思います？
デニム？
これもともとね、フランス語なんですよ。
へぇ。
フランスにね、ニームっていう街がありまして、ニームの綾織っていうのが有名らしいんですね。それがデニムの生地らしいんですけども。このニームの綾織っていうのをフランス語では、セジュデニムって言うんですね。さあ、ユナさん言ってみてください。セジュデニム。どうしました？なんか鼻がかゆいんですか？さあ、下平さんもご一緒に。セジュデニム。まあ今の発音が合ってるかどうかはね、全くわかりませんけれども、ね、セルジュデニームっていうらしいんですね。で、この最後の、で、ニーム。ニームのっていう部分らしいんですけども、ここだけが残って、デニムになったんですね。で、またね、このデニムっていうのは、イタリアのジェノバからたくさん輸出されていたらしくって、ジェノバは当時のフランス語で、ジェヌ。さあ、ユナさん。ジェヌ。
ジェヌ。
どうしました？喉が何か調子が
ちょっとおかしいですね。
ジェヌと呼ばれていたらしくって、
うん、
で、それが英語になって、ジェヌから、ジェーン。で、英語では、ズボン、足を通すものってね、複数形で言うんですね。はい、なので、ジェーンズになったそうです。これもね、ゆうなさんの知識としてお店で行って、また、うざがられたらいいんじゃないですかね。じゃあ、リスナーの皆さんもね、素敵なジーンズの思い出、ファッションの思い出、ほら、業界のファッションリーダーじゃないですか、我々は。
そうですね。
お、お読みだなぁ。ゆうなさんはファッションモンスターであることがね、もう分かってますけども。
はい。
我々、私も、下平さんもファッションリーダーなので。
リーダーなのか。
そういったファッションに関する思い出などもありましたらば、ぜひともメールをお寄せください。では、下平さんから、そのメールの宛先等のお知らせをお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスは、sonnai.com、sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、sonnai.p、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
では今日は3人でお送りしてまいりました、そんない雑貨店、ここらで閉店にしたいと思います。お送りいたしましたのは、和田と、
下平と、
ゆうなでした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。くしゃみをした後ね、まぶやまぶや、うちくりまぶやって言うって聞いたんだけどな。 どこ情報ですか。
ギブユーコ。
わかりません。
沖縄出身声優。
クスケとか言いますけどね。
クスケ？くしゃみのこと。
はい。あ、そのくしゃみの後に。
へえ。ハックションクスケって。
あ、くしゃみをした人のくしゃみを聞いていた人が、そのくしゃみをした人に言うんです。
あ、あの英語のブレスユー的な。
あ、そうですそうです。
へえ、素敵な文化。
意味は知らない。
なんだろう、クスケって。意味は知らないのに言ってるの？
あ、自分は使わないんですけど。
おばあちゃんたち？
周りに、はい。
なんかね、くしゃみをすると魂が出ちゃうから、マブヤが魂なんですって。魂、魂、戻ってくださいって意味で使うらしいですよ。使わない。はい。
くす系は直訳すると、クソくらい。
そうなんだ。
それはあの江戸っ子のヘックションにちくしょういっていう自分で言わなくちゃいけない部分じゃないの。だってハクションつって周りの人がちくしょうって言ったら
いや直訳するとクソくらえって書いてますよまあまあ、あの意訳するとお大事にっていう感じですね
意訳しすぎじゃないこれ
いや要するにブレスユーと同じですよ
ブレスユーは神のお恵みをだもん祝辞えクソくらいがお大事になるってどんな意訳戸田夏子だってそんな意訳しないですよ